それでは礼拝の備えの賛美歌360番を歌います。 常世の花をば咲かせたまえ。ただいまより本日の礼拝を始めます。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。それではお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。
恵みあふる
父なる神様、受難節第五手術の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせてもらえ、国を絶やせてもらえ、心の天になるごとく地にもなさせてもらえ、我らの日曜の糧を今日も与えてもらえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何よりの問題である。講読文第39番、イザヤ書53章を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。
主の手は誰に現れしや。
彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しい姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を置いて探ることをせられる者ごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの国のために砕かれ、
自ら懲らしみを受けて我らに安きを与う、
その大事傷において我らは癒された。
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい行けり、
しかるに主が我らすべての者の国を彼の上に行ったために、
彼は苦しめられるども、自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、それでは賛美歌の136番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、本朝も健康を与えられ、御堂に集い信仰を同じくする兄弟姉妹ともに皆を賛美できるひとときを与えてください。感謝申し上げます。どうぞこの会の始めから終わりまであなたが共にいてくださり、霊によって御導きくださいますように心からお願いいたします。すぐる一週間の罪を御前に懺悔をいたします。この薄き信仰薄きしもべを憐れみ、見許しを切にお願いいたします。そして今朝の礼拝を通しまして、来たる新しい週がよりあなたの御旨にかなった一週間となり得ますように、御導きを心からお願いいたします。受難節を迎え、キリストイエスの十字架と復活を思い、自分自身の信仰を見つめ直すいい機会となり得ますように、御導きをお願いいたします。預言者のエゼキエルは、主は枯れた骨をも復活させる力があるということと、そして具体的には まず筋、肉、骨が順次与えられ、体が形成され、その後霊が与えられて生かされると、死者の復活を具体的に極めて生々しく告げ知らせてくれております。主の御言葉は必ずなるとの絶対的な信頼に立つエゼキエルは、エルサレムの滅亡と同時に復活をも予言した神中心主義者であったということを学びました。ローマ帝国に対する反逆者として処刑されたキリストイエスが最後に発せられた我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですかと絶望の言葉を残しつつ生き耐えられたことにより神様との間の和解がもたらされたということをこの受難節を通しまして再度かみしめ、信仰を強める良き機会となり得ますようにお導きください。新しい年度の高野原教会の諸行事が真に主の御旨にかなったものであり得ますようにお導きをお願いいたします。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよとのコヘレテの言葉にのっとって奉仕する CS の先生方の上に、また全役員の上にあなたの御励ましがありますように、教会員ともども心からお祈りをいたします。高齢のため、病のために礼拝に出席できない兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞそれぞれの場であなたの慰め、癒し、励ましが与えられますように心からお願いをいたします。この祈りをここに集う人々の祈りとともに、我らの主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは聖書を朗読していただきます。聖書は、あ、ごめんなさい、賛美歌333番を歌います。お授けの方どうぞお立ちください。
べては主のものなり、主は我が喜び、まさしなり、主よ見てなど、いたしたまえ。さらばとこしえの安きを受け、アーメン。
どうぞお座りください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書21章の7節から19節までです。151ページです。その後、遠藤先生から命を勝ち取りなさいというタイトルで説教していただきます。
そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起きるのですか。またそのことが起きるときにはどんな印があるのですか。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついて行ってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起きるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかし、これらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。
聖書に入る前に、先週来紹介してきた入門講座についてほんの少しだけ紹介したいと思います。はじめに3名であった入門講座が7名になり、8名になり、そして昨日行われたんですが、何人になるだろうかと思っていました。で、まあそんな増えることはあるまいと思っていたら、もう一人、新しい方が来られ、そして合計9名で入門講座を持ちました。少したくさんの事柄をやりましたけれども、皆さん一生懸命残っておられました。また 洗礼を受けたいという表明をされていた方がお一人であったんですが、昨日の入門講座の後に私も受けたいとの声がありました。もう一度今晩一晩よく考えて、そしてもしお受けになりたいと思えば今日、書類を持ってお越しくださいと言いました。どうなるか私もドキドキしています。しかし今回の入門講座で学び、そしてもう洗礼を受けられた方もご一緒に講座に集い、自分のその自分と神様との歩みを振り返る、自分が洗礼を受けた時はどんな気持ちで受けたんだろうか、また自分は十字架と復活をどういうふうに理解しているのか、そういったことを学び直し、また共に語り合う中で今までとは違った視点が与えられ、また洗礼を考えておられる方も一歩踏み出す勇気が与えられた、そのような時になったようです。もっと継続してほしいという声もありましたので、また機会を作ってこういう形で少人数で安心して語れる場所を作り、また共に学んでいきたいと願っています。そしてこれを紹介したのも今の受難節、十字架と復活への備えと同時に洗礼を受ける者のために祈る時です。どうかこれからの残された日々の間、その方々のために祈り備えたいと願うのです。聖書に入っていきたいと思います。先週はエルサレムにイエスが入って涙を流された、そして神殿で商売をしていたその人たちのものを、蹴散らすというか大きな怒りを表現された場面、今日はその後少し書を飛ばしましたけれども、その後神殿でイエスが人々に教えておられた場面です。ここで一つ中心的な問いかけになっているのは終末に先立つ印ということです。終末というのは、世の終わり、黙示録等が、書いているこの世の終わり、旧約聖書の中でもこの世の終わりの時、それは同時に救いの時でありました。しかしそのこの世の終わりというのが一体いつ来るんだろうか、人々が終末、世の終わりを待ち望む時、その声が高くなる時、これは歴史的な危機が大きくなっている時にこのことが起こると考えられています。ちょうどルカがこの福音書を書いたと考えられている80年90年あたりの時代の少し前、イエスが紀元33年頃4年頃に十字架につけられて亡くなったと考えられていますから、その間の時期にユダヤの人たち、そしてキリスト者となった人たちにとって歴史的な大きな危機がいくつも重なりました。例えばですが、ローマの皇帝のネロ、悪名の高い皇帝ですが、彼は紀元後の64年、ローマで大きな火災がありました。丸1週間焼け続けて、大部分が焼け野原になった。その時に、ネロ皇帝自身が放火犯人ではないか、そういう噂が立ったようです。彼が考えたのは、自分はそれをしていない、そして自分以外のものを処刑することによって、いわゆるスケープゴート、贖いの子羊として誰か別のものを処刑しなければならない。そこで彼が考えたのはキリスト者でした。当時ローマにいたキリスト者、その人たちに少し残酷な表現ですけれども、野獣の毛皮をかぶせて犬に噛み殺させるという、そのような処刑を行い、またその死体を夜に灯火の代わりに燃やしたと、そういう記事があります。もちろんこれは大げさな表現だという説もありますけれども、少なくともこの当時キリスト者が迫害にあったこと、そしてペトロとパウロもこの年に殉教したと考えられています。 ですから、この頃に大きな迫害が起こった。そしてまた、その少し後、66年から70年に、ユダヤの戦争が起こります。70年にはエルサレムの神殿が完全に崩壊してしまいます。ユダヤの人たちにとって、また当時のキリスト者にとって、エルサレムの神殿は特別な場所でした。礼拝をする場所、犠牲を捧げる場所、そこで神様と出会う場所でした。しかし、その神殿が完全に崩壊してしまいます。また、エルサレムにいたキリスト者たちは、このユダヤ戦争の間にヨルダンの東のペラというところに移住したそうです。ですから、ローマでの迫害を受け、また聖地エルサレムの拠点を失った。そしてまたその後、81年から96年、ドミティアヌスという皇帝がいました。この人もキリスト者を迫害したということで有名な皇帝です。ヨハネの黙示録はこの迫害の時に書かれたようです。終末がもう近い、間近に来ている。その思想が色濃く出る。それは歴史的に迫害を受けている時。もうまさに終わりが私たちに近づいているのではないだろうか。そのような時にこの終末を待つ。世の終わりが来る。そのことを人々は待望しました。今日の聖書の箇所の背景となっているのは、このような歴史的な危機でした。また別の書簡を見ると、このドミティアヌスの時に、キリスト教徒は犯罪を犯していなくても、名そのもののゆえに処罰される。イエス・キリストの名を呼ぶ。クリスチャンという名そのもののゆえに処罰をされる。しかし、キリスト教を捨てた者は許す。日本でも、踏み絵がありましたけれども、そのような形で、キリスト者でいる間は、何の罪を犯してもいなくても、犯罪者として罰せられる、処刑される。しかし、キリストを捨てた者は許される。こういった迫害の時、激しい迫害と、そして、より頼んでいた神殿が目の前で失われていた。これが今日の聖書の背景にあると思うのです。聖書を記したルカは、目の当たりにしている現実の厳しさに出会います。そして今の状況をどう理解すればいいんだろうか。人々が突然捕らえられ、処刑される。息を潜めて、イエスの名をすら公に表すことのできない。そのような状況の中でイエスが、ルカが成したこと。そしてこれはまさに今も私たちが成していること。それは今の自分の現実から過去のイエスに問いかけることです。今目の当たりにしている迫害の時、今目の当たりにしている苦しみの時、今こそまさにあの旧約聖書に書かれた世の終わりなんでしょうか。この苦しみと迫害が終わる、その世の終わりはもう来るのでしょうか。それをイエスに問いかけている。ルカが得た答え、これはマタイやマルコにも書かれている。そこから参考にしているとは思いますが、今日の聖書に書かれているメシア、救い主を名乗る者がまず現れる。そして主の日、終わりの日が近づいたというものがやってくるだろう。戦争や暴動、天変地異があって、あたかもこの世の終わりのようなことがあちらこちらに起こるだろう。さらに、あなた方も迫害に遭うと。その迫害は、私の なのゆえに、私を信じるがゆえにあなた方は迫害に遭うだろう。ルカが直面していた現実の中で出会った迫害や殉教の様子、使徒言行録の中にも書かれています。ステファノという人が殉教したところ、そしてキリスト者への迫害のことが書かれています。ルカは多分その殉教と迫害を目の当たりにし、しかしその中でイエスに問いかけ、そこで得た答え、それはあなた方も迫害に遭うという。聖書の中で語られているイエスはこれから十字架にかかります。しかしこのあなた方も迫害に遭うという言葉は、十字架の後私に従おうとするあなた方にも迫害の手が伸びる、その予言とも捉えることができると思います。そして世の終わりかもしれない天変地異があり、そして迫害、身近に迫った迫害が起こる。さらに悲しいことに、16節に書かれているように、あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる、中には殺される者もいると。そしてまた私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。親や兄弟、友人、親族にまで裏切られ、そして殺される者も出てくるだろう。さらに私の名のゆえにすべての人に憎まれる。これがあなた方がこれから歩む道のりである。それをイエスは語っています。しかし同時に、イエスは、じゃあ世の終わりなのか、というとそうではないと。9節のところに、世の終わりはすぐには来ないと書かれています。世の終わり、終末がすぐには来ないんだ。今もいわゆる原理主義と呼ばれている人たちの中で、ハルマゲドン、これはもともとはイスラエルのメギドの丘、そこで最終戦争が起こる、黙示録等のその記述を、そのまま信じて、メギドで最終戦争が起こる、そのことを信じてイスラエルと、そしてその周りの国々が戦っている、まさにそれがハルマゲドンの印であると考えている方々がいます。その考え方の根底にあるのは、終末が一刻も早く来てほしい、世の終わりが一刻も早く来てほしい。しかしそれは実は今の苦しみから解放してほしい、今私たちが直面しているこの苦しみをどうか取り除いてほしい、そのためにはたとえこの世が終わっても構わない、むしろ終末が来て人々が滅ぼされ、そして自分たちは救われたい。この発想はイエスが生きた時代、そしてまたルカが直面したその時代にもありました。しかしイエスの言葉は、世の終わりはすぐに来ないという言葉でした。当時のルカにとっても、今を生きる私たちにとっても、世の終わりがすぐに来ない。じゃあ私たちに一体神様は何を望まれているのか。それは、世の終わりが来るまでの間、私たちがいかに生きるか。世の終わりが来てイエスが復活するのを待つ、その間まで私たちがどのように生きるのか。しかもそれは楽な歩みではありません。 苦しみが取り去られないままに、迫害を受けたままに、そのままの状態で私たちは生きなければならない。どのように生きるのか、イエスは問いかけているように思うのです。そして迫害の時に、当時迫害を受けた人たちが引っ張っていかれた裁判所、悪くすれば死刑にされてしまう。そこで人々が弁明する言葉を考える必要がない。私が15節に、どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。自分の目の前に迫って、そしてその人を殺そう、やっつけよう、そう思っている人を目の当たりにして弁論すること、とても勇気があります。しかしそれを私があなた方に授ける。世の終わりはすぐに来ない。そしてまた、どんな困ったことがあっても私がそばにいて、そして語らなければならない場面では語る言葉と知恵を授ける。もう一つ、イエスが私たちに約束していること、それが最後のところの言葉です。18節から、しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。髪の毛の一本も決してなくならない。マタイとマルコには書かれていません。マタイはここの箇所で、不正がはびこるので多くの人の愛が冷える、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。マタイ・マルコは最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ルカでは髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと書かれています。髪の毛も一本もなくならない。これはダニエル書という旧約聖書の中の、いわゆる黙示文学と考えられる中で、バビロンに捕らえられた3人のユダヤ人たち、悪名高いネブカドネザル王がその3人のユダヤ人を火の中に投げ込むというところがあります。ところがバビロンの王を恐れない3人は火の中に投げ込まれても平然としています。神様が共にいて、その3人の体はそのままで、髪の毛も焦げていない、体も全く大丈夫、そういう記事があります。ですからルカは多分このことを意識して、髪の毛一本も決してなくならない、それは旧約聖書に書かれた火の中に投げ込まれるような出来事があなたのところにたとえ起こったとしても髪の毛一本もなくならない。忍耐すれば神様は必ず救ってくださる。そのことを短い言葉ですけれども述べていると思うのです。そしてこの中に書かれている命という言葉、プシケーという言葉、もともと英語のサイコロジー、心理学の元になった言葉ですが、魂を意味しています。命、ただ肉体の命だけではなくて、霊魂、その魂も含めた命という意味合いだと思います。マタイによる福音書の中で、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなという言葉がありますけれども、当時肉体があまりにも軽んじられて、目の前であまりにもたくさんの人たちが迫害を受けて死んでいく、その中から魂は生き続ける、そういう考え方が出てきたようです。目の前な悲惨な出来事を目の当たりにしていた ルカにとっての一つの救いは、その魂を滅ぼすことはできない。たとえ自分の親族や友人、周りの人たち全てが自分を落とし入れようとしても、イエスの名を呼ぶがために迫害をしようとしても、戦争によって国が滅ぼされようとしても、しかし自分の魂を殺すことのできない、そのような人を恐れることはない。主は私たちの忍耐によって必ず救ってくださる。そのことを弟子たち、そして民衆たちに語り残していると思うのです。忍耐という言葉、これは下にという言葉と留まるという言葉が合成された言葉のようです。ある場所に居残るとか、じっと留まる、逃走という言葉の反対として踏みとどまる、悪害を我慢し耐える、困難な状況にあっても辛抱する、そういう意味合いがあるようです。ですからただ我慢するということよりは、今ある困難の下にとどまる、その場所に居残る。ユダヤの民は出エジプト、そしてバビロンの捕囚、何度もその地から追い出され、そしてまたエルサレムに戻ってきました。耐え忍ぶということ、それはただ我慢するのではなくて、その場に踏みとどまる。目の前に悲惨な状況が広がっている。自らの肉体も危ない、そのような状況に忍耐を持って居続けること、そこに主からの魂の救いが与えられるんだ。聖書の中には耐え忍ぶことについて書かれている聖書がいくつもあります。ヘブル人への手紙の中では、苦しみというのは、忍耐というのは、苦しみが主の訓練である、だからその訓練を耐え忍ぶ、そして神様が必ずそれを良きものとしてくださる、そういう思想が出てきます。またコリントの信徒への手紙では、愛は耐えること、信仰希望愛の中で最も大切な愛、しかし愛はただ甘い言葉を互いに掛け合ったり、良い時に愛し合う、そのような私たちに都合のいい愛ではない。その根底にあるのは耐えること、神様を愛すること、そして隣人を愛すること、そこには忍耐が必ず必要だということ。そしてしかし耐え忍ぶことから私たちは救いへの道が開かれる、そのことをルカは私たちに示していると思うのです。これから2週間ですが、イエスの足跡、これは十字架へ直接向かっていきます。十字架の道のりは悲惨な最後です。自分を信頼していたと思っていた人々に裏切られます。イエスのそばにいた群衆たちから罵られます。先ほど歌いました賛美歌の136番に書かれているように、まさに血潮を滴るイエスの頭から茨の棘に刺された血が滴るような歩みです。しかし私たちが旧約聖書から、そして新約聖書から、そしてイエスのこの十字架への歩みの中から学んでいくこと、 それはイエスの苦しみ、それは私たちのためである。本来私たちが負わなければならない罪を代わって負ってくださった。そのために苦しまれた主イエスの足跡を私たちはこれから辿っていきます。そして同時に血潮の滴るそのイエスがなされたこと、そのイエスが今も私たちと共にいるからこそ忍耐することによって私たちは命を得ることができる。誰一人友がいなくなった、周りに誰一人いなくなった、そう思っている私たちのそばにイエスが共にいる。そのイエスと共に忍耐することが私たちには求められている。そしてそれを信じて忍耐する中で私たちの救いと約束の印として復活が備えられている。そのことをこの2週間で共に歩み、そして共に体験したいと願うのです。お祈りをします。神様、受難節の歩み、特に来たる週から受難週に入ります。その私たちのために血を流され十字架にかけられるその主イエスキリストのその歩みを共にたどって行こうとしています。しかし同時にその歩みをたどることはとても苦しいことです。どうして主イエスがあれほどまでに私たちのためにその道のりを歩まねばならなかったんだろうか。今も私たちは問いかけられています。しかし聖書が私たちに約束しておられるように、どうか私たちがその主イエスキリストに従って苦しみの中でも耐えつつ歩む中で、あなたからの救いの命を得ることができる。どうかそのことを信じて、これからの一日一日をあなたが守ってください。この祈りを、今日集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の213番を歌います。
の人よ、御恵みと平和にあえや。
どうぞお座りください。引き続きまして、役員就任式と教会学校教師任職式を執り行っていただきます。
それではただいまより役員の就任の式を執り行いたいと思います。役員の皆様、新しい役員の皆様、前の方においでください。新しいというのは留任役員の方です。そしてこの式の中で、制約をしていただくことになっておりますので、手法とそして前に書いてますね。神と会衆との前で慎んで約束しますよと、役員の方、そしてその後に教会員の方々にもお尋ねしますので、神と会衆との前で慎んで約束しますということを皆さんお答えいただきますようにお願いします。助手を読みます。私たちは今高野原教会で選ばれた兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師と共に役員会を組織して、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書の言葉、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の異言、また他の人には異言を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。それではまず役員の方々に誓約をしていただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭であり牧者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか？あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和発展のために祈り、このために努めることを約束しますか？
神と会衆との前で謹んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方が、これを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。教会の皆さんに誓約をしていただきますので、立って心地よい方はご起立願います。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか？
神と会衆との前で謹んで約束します。
お祈りをします。主よ、あなたが召してくださいましたこの方々が今この教会の役員のその任につくこの式を執り行いました。どうか今ここに集った兄弟姉妹の上に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても徳においても全会を導くに足る力をどうか与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者である主イエスキリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。教会の皆様、どうぞご着席ください。役員の方々は、後ろ皆さんの方を、ご覧ください。左の方、私から左の方、堀井さんの方から、お名前と、それから、担当、主の、補佐は紹介しませんが、主担当について紹介します。堀井さんは会計の担当です。よろしくお願いします。それから、片山さんは、昨年度牧歌されておられましたけど、今年は伝道の、役割をしていただきます。それから和田さんは、教育教会学校のこの後教会学校の教師、校長の、教師の就任式しますけれども、教育それから街道宗教法人を担当してください。それから真中さんは昨年と同様に書記を担当していただきます。それから住本さんは礼拝と婦人会の担当していただきます。牧山さんも昨年同様社会と壮年会、そして墓地管理の委員を担当していただきます。それから三好さん、牧会の担当をしていただきます。以上、今年度7名の役員の方々、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞお席の方に。それでは引き続き、教会学校の、教師の就任式を執り行いますので、教会学校の、先生方前の方にお越しください。教会学校の先生方も先ほどと同じように制約がありますので、神と会衆との前で謹んで約束しますとお答えいただきたいと思います。あ、こちら、はい。後で紹介しますので。それでは助詞を読みます。主イエスキリストはその弟子たちに向かって、すべての国民に福音を述べ伝えるとともに、主の命ぜられたすべてのことを守るように教えよとお命じになられました。特に幼子を顧みて身元にお招きになりました。世々の教会はこの御言葉に従って教会の教育を重んじてきました。私たちもまたこのために教会学校を設け、ここにこの兄弟姉妹を教師の職に任じて、その目的を達成しようとするものであります。聖書の言葉、イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福をされた。それでは誓約をしていただきます。あなた方は今金原教会の教会学校教師の務めに任じられ、信仰の教育に当たろうとしています。この務めは教会の頭である
主イエス・キリストの召しによるものであります。それゆえに、あなた方は主の御言葉に従い、すべてのものを愛と誠をもって教え、導かなければなりません。また、校長は教師を指導して、その務めを十分に果たさせるよう配慮しなければなりません。あなた方はこの教会学校のために絶えず祈り、忠実にその務めを果たすことを約束しますか？
神と改宗徒の前で慎んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方々がこれを成し遂げる力をも与えてくださるように。アーメン。教会の方々への勧告です。どうぞお座りのままで聞いてください。あなた方が選んだこの兄弟姉妹は、新たに教会学校の教師、そして校長の職務に就くことになりました。この務めは教会の重要な任務でありますから、あなた方はいつもこの兄弟姉妹のために祈り、これを助けるように心がけてください。お祈りをします。神様、私たちは今、ここに教会学校の教師、そして校長としてここに集った兄弟姉妹、そして兄弟をその職務に就かせました。これはすべてあなたの御心から出たものであることを信じて感謝いたします。どうかあなたの召しに預かった恵みをここにいる方々に悟らせ、この重大な使命を果たすために必要な知恵と力を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは皆さんの方を向いてください。ちょっと左からやるとややこしくなりそうなので、校長先生から紹介します。和田博さんです。それから副校長石田先生、それから幼少科からいきますが永井先生と、先生は 下で、あ、はい、あと三好恵子さんです。それから、幼少科、あ、ごめんなさい、小学校の4年生から6年生野々よりを担当してくださいます影山先生とか西岡先生と、それから今日お休みですけど丸岡先生です。それから中高科、副校長も兼ねてですが石田先生、それからお休みですけども伊藤由紀さん、それから渡辺新学生、それからお休みですけども渡辺新一さん、それから総学の奉仕をしてくださいます石田恵子さん、それから今日お休みですが丹羽瑠津子さんと三好恵子さんが総学の奉仕もしてくださっています。この1年よろしくお願いします。紹介、名前だけ紹介する。あ、はい、ですね、今年度ヘルパーとして週報に書いていませんけれども、宮間博士君は、はい、で伊藤祐介君、それから総学のお手伝いをしてくださっている山下明日香さんを多分した、子供の、こちらにいます。よろしくお願いします。ありがとうございました。これで就任式と入職式を終わります。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
なる神様、この聖地に移動に招かれ、兄弟姉妹とともに礼拝に参加することができましたことを感謝します。これからあなたが十字架への道のりを歩まれたその歩みを思い、また日々あなたに習って歩むことができますように、今日お持ちしましたものは私どもの献身の証としてのものです。どうぞあなたの御用にお持ちください。この感謝と祈り、回収した人の祈りに合わせ、主イエスキリストに御前に捧げます。
それでは牧会報告に入りますが、ちょっとすみません、お手元の修法のですね、最後のページを皆さんご覧いただけますでしょうか。左側に臨時役員会というコラムがあります。それの4番目をちょっとご覧いただきたいと思います。牧会報告の時に誕生者の祈り、新来会者の紹介、修法記載事項の報告で、最後にですねグリーティングというふうに、本日からこの順序に変えましょうということを役員会で一応決議いただきました。ぜひご理解とご協力の方よろしくお願いいたします。ということで、今日から新しいちょっとこの順序で進めていきますので、よろしくお願いします。先生、すいません、誕生者のお願いいたします。
それから誕生者についてもですね、その日に、その日ということで今までしていたのですが、今日からですね、礼拝当日から土曜日までの、誕生者の方のためにお祈りをしようということになりました。ところが残念ながら今日、それにかかっておられる4名いらっしゃるんですけれども、4名ともお休みのようでお祈りができません。ただこの4名の方を覚えて、心で祈りたいと思っています。
じゃあ引き続いて信頼会
社の紹介が、今日初めて来られた方いらっし初めてですか。すいません、お名前だけ紹介していただけますでしょうか。福田さん、つくださん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。他に信頼者の方いらっしゃいませんか。はい、お願いします。ようこそお越しくださいました。ありがとうございました。またぜひお越しください。はい、いいです。ごめんなさい。はい、じゃあ、
それでは報告をさせていただきます。お手元の修法の、開いた右側のページ、本日の集会というところをご覧ください。本日は聖歌隊の練習がございます。それから4月の定例役員会が1時から予定されております。その次はもうすでに紹介がありましたので割愛をさせていただきまして、今週の集会があります。聖書講座5日10時30分から行われます。晩祷会が民数記の8章から9章、5日の同じく7時、ここに書いてありますように時間が今回から30分早くなりますので、お間違いのないようにまた覚えてできるだけご出席ください。会堂の清掃日が8日の土曜日に予定されておりまして、婦人会の石田さん、伊藤さん、牧山さん、どうぞよろしくお願いいたします。エンド牧師の予定でありますけれども、6日午後が面会日になっておりますので、覚えてご活用ください。から次週の私立礼拝は4月9日になります。受難節の第6主日であります。そこに記載をされておりますので、ぜひご都合をつけていただいて、ご出席いただきますようにご案内を申し上げます。なお、礼拝後の集会でありますけれども、コーヒーアワー、教会学校の教師会、青年会の礼会が予定されておりますので、覚えてよろしくお願いいたします。それから集会行事の予定ずっと書いてありますけれども、特にイースターの聖餐礼拝がございます。4月の16日がイースターの聖餐礼拝になります。ぜひ覚えてご出席いただきますようにあらかじめご案内をいたします。なお礼拝後に愛参会を予定しておりますので、括弧して一品持ち寄りと書いておりますけれども、婦人会の方からリクエストがありまして、後ろのボードにですね、ご準備いただく あれいただきたいというふうな予定のものをですね、ぜひお書きくださいというリクエストでありますので、覚えてぜひ記載をいただきますと大変助かるということでございます。よろしくお願いいたします。定期総会が4月23日の礼拝後に決算総会を兼ねて行われますので、覚えてください。から10ページ最後のページに戻りまして、さっき臨時役員会のところでも4話紹介いたしましたので、1番の石田さんご夫妻がですね、水口教会から転入会を希望しておられまして、役員会で承認をさせていただきましたということで、ご紹介を申し上げます。私の方から以上でありますか。先生何かありますか。よろしいですか。それではお立ちいただきまして、正英の541番を歌いまして、後祝祷構想をもって礼拝を終わらせていただきます。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。